ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和3年12月11日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2021の授賞式が行われ、熊本県立八代工業高等学校3年梅川勉さんが高校生部門の最優秀賞を受賞しました。本日はその作文の梅川さん本人による朗読をお聞きください。
私は昨年突然父を亡くした。入院していたわけでもなく、もちろん命が脅かされる疾患を持っていたわけでもなかった。しかしある日のこと、それは本当に突然訪れたのだ。誰かが作り上げたドラマか映画の中でしか見たことのないような出来事が自分の身に降りかかった時、うろたえ躊躇し立ちすくんだ。そして同時に思考は完全に停止し、何も考えられなくなったことを今でも鮮明に覚えている。大切な人を失う悲しみ、ぶつけようもない恨みや憎しみ、そして日に日に積もる喪失感。この状況に遭遇したことで、これまで他人事としてしか捉えていなかった北朝鮮による拉致被害者家族の感情に一つの実感として触れたようだった。北朝鮮拉致被害者と聞いて真っ先に思い浮かぶのは横田めぐみさんだ。1977年11月15日、拉致被害に遭い、その後幾度となく行われた北朝鮮への要請や会談があってなお、いまだに帰還はかなっていない。これまでのニュースの多くは被害者家族の方々が悲痛な叫びと諦めない決意を語って終わる。私が小学校の頃から何度も見てきた変わらない光景だった。それからさらに月日を経て、私はこの作文を書いている。その中で私の頭の中の大部分を占めているのは、なぜ未だに問題が解決しないのかということだった。例えば学校の授業の中でも拉致被害について考える機会は何度もあった。おそらく世代を問わず皆がそうだろう。しかし与えられる情報は毎回同じ資料に再現映像。受け取る側も進展のない現実に半ば落胆し、半ば諦めという同じ感想にならざるを得ない。この事実を忘れないことは大事であるが、果たして忘れないということだけで済ませてよいのだろうか。拉致問題の解決を掲げる政治家に投票することや署名活動に参加することなど、これらの活動にもどこか他人事である。大変だなと感想を抱きつつも、署名活動で街頭に立つ方々を横目で見ながら冷淡に通り過ぎる自分。そこにはアリが制御不能な象を倒せるはずがないというどこか冷めた打算的な自分が見え隠れする。いつしか他人に関心を払うことのなくなった日本人の感性は、現代における拉致被害に対する関心の低さにつながってはいないだろうか。 事実、めぐみさんの父親である横田茂さんの訃報はコロナの報道に埋め尽くされてしまっていた。これから国際情勢が変化する中で、問題解決に向けた進展があるかもしれない。結局、私を含めた国民の意識自体が変わらない限り、本質的な問題は何も解決しないのではないだろうか。改めて考える時だと思う。そこからしか何も始まらない。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月1日に、北朝鮮の朝鮮中央テレビは、偉大な勝利の年2021年と題する記録映画を公開をいたしました。昨年1年間の北朝鮮の動向というものを回顧する、そういう内容の記録映画であります。昨年は1月に第8回の朝鮮労働党の大会がありました。これは党大会重要だということでありますので、重点的に紹介するのかと考えていたのですが、この記録映画では特にこの党大会を特別に重点的に紹介するということはしておりません。他にもさまざまな会議が昨年開かれました。政治局の会議、あるいは党中央委員会の総会にあたる全員会議、あるいは青年同盟の大会という、あるいは老兵大会というようなものも開かれましたが、そういう他の会議とほぼ同じ扱いになっていると、これが非常に特徴的であります。この点非常に重要なのは、党大会が5年ごとに開催できるようになったということを反映している、意味しているということだと思います。したがって党大会というのが非常に特別な意味を持つものではない、5年ごとにやるものだと。ですから大きな変革を意味するものでもないんだということを、それを強調したかったんだろうと思います。したがって1時間40分以上の記録映画の中の8分程度がこの朝鮮労働党の8回大会についての紹介であったということだと思います。この昨年を解雇する中で非常に力が入っているなということが印象付けられましたのは、平壌市における住宅建設の話でありますが、これはもう5万世帯の住宅建設というものを今目標にして、特に昨年は1万世帯の住宅建設の着工式というものも行われたわけでありますが、平壌に新しい住宅、平壌市民にそれを提供するんだということでありますし、住宅のみならず大衆交通手段というものもより拡充すると、建設もそれも進めるんだと、ここも強調されておりまして、平壌市に市民のための住宅あるいは交通手段建設ということでありますし、地方ということで言えばサムジオンにおける住宅建設、3年間かけてやったものが完成をしたということで、これも力を入れて紹介をし、サムジオンのような地方都市を作っていく、全国に拡大していくという、そういう姿勢を示したと言っていいと思います。要するにこの平壌市における住宅建設、あるいはサムジオン市の住宅建設、そこを非常に力を入れて紹介するということは、人民生活の安定あるいは向上を目指して経済建設をやってるんだということを、これを強調したい、アピールしたいという、そういう意図があったと言ってよろしいかと思います。2021年を解雇した場合に一番大事なことは、その人民生活に関連する経 経済建設を一生懸命やったと、まあ、そしてそこに、まあ、成果を生むようにして、まあ、これがだから勝利の年なんだという言い方をしたと言っていいかと思います。もちろんその一方で、国防力、国家防衛力の増強というものも力を入れておりました。9月にミサイル発射、何種類かのミサイル発射を行った、長距離巡航ミサイルがありましたし、あるいは、極超音ミサイル、超音速ミサイルですね、それも発射を実験をやりましたが、まあ、そういう紹介もありますけれども、しかしそういうものはごく簡単に紹介して、そこで反米ということを強調することはしていない。ここも非常に特徴的である。反米が抑制されているということでありますが、それが非常に明確に現れましたのが7月27日の老兵大会であります。そこの紹介が結構力を入れて紹介されておりました。7月27日は、北朝鮮大朝鮮戦争の勝利記念日ということで、これまでは中央報告大会があって、まあ、反米の主張が非常に表に出る、そういう日でありましたが、もう今は中央報告大会はやらず、代わりにこの老兵大会というものを強調する、反米ということを抑制するという、非常にそこが特徴的であったかというふうに思います。またこの記録映画の最後のところで、金正恩総書記が白馬に乗っているところがいくつか紹介をされました。特に一つは、その白馬に乗って疾走するところが紹介されておりますが、これは極めてある印象的な場面であると言っていいのは、疾走するということですが、大変危険なことでもある。落馬して事故を起こすかもしれないということもありますので、それを最高指導者である金正恩氏がそういう馬の乗り方をしているということが紹介されているということは、そういう危険な目というものを避けていない、周りもそれを避けるようにしていないということで、その点を見ると金正恩氏というのが独裁者ではないということが非常に印象づけられる話であったかというふうに思います。独裁者であるならば白馬に乗って疾走するというようなことは、まあ、考えられないからであります。また金正恩氏に非常に近い人たちと一緒に、まあ、5人で走っている場面も紹介されておりましたが、まあ、そこにチョ・ヨンウォン氏、まあ、組織書記であり朝鮮労働党中央委員会政治局の常務委員ですが、彼が入っている、唯一入った、他はまあ全員女性の、まあ、ほぼ家族のような人たちでありますが、このチョ・ヨンウォン氏が非常に強調されているのが去年の1年間の記録映画の特徴であったと言ってもいいかと思います。党大会で、出世を遂げたのがチョ・ヨンウォン氏でありますが、チョ・ヨンウォン氏が非常に今重要である、重要な人物だということを強調している記録映画であったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。ふるさとの風は、 北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは、周波数 9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組 イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数9455kHz など、夜12時、12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。